この3章のところには交わりの生贄のことについて記されてあります。1章のところでは全生の生贄、罪の許しということであったわけですけれども、また2章においては穀物の捧げ物、それは私たち自身もイエス・キリストのように砕かれて、そしてまた主の御前に自らを捧げていく、そしてこの3章においては私たちを許し愛してくださる神様との交わり、その交わりの生贄ということが記されてあるわけです。口語訳聖書では周恩祭というような難しい言葉が使われていたわけですけれども、この新改訳2017では交わりの生贄と非常に分かりやすい言葉になっています。私たちに必要なものは何なんだろうか、それはもう神様との交わりであるということです。今私たちはこの旧約聖書の規定に従って犠牲を捧げるということはしていません。しかし日曜日の朝なぜ礼拝に出てくるのかというと、それはもう神様との交わりということであるわけです。そして私たちは動物の生贄を捧げるというのではなくて、イエス・キリストが私たちの生贄となってくださった、ですからもうそれ以上の生贄は他にはないわけです。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかり犠牲となってくださった、ですから私たちのこの礼拝の場であるところにはこの十字架が掲げられているわけです。当然それを拝むというのではないわけですけれども、私たちのためにイエス・キリストがもう犠牲となり自らの命を捧げてくださったことによって罪が許され、また新しく生きることができ、そしてまた何よりも神様と交わりを持っていくことができる。そしてその捧げ物ですけれども、一節には牛と出ているわけです。傷のないものを主の前に捧げなければならない、それが重要なことであるわけです。オスでもメスでも構わないんですけれども、傷のないものを捧げる、そしてそれはまた6節のところを見ると羊となっているわけです。なぜ、牛羊となっているのかっていうと、やはり経済的に牛を飼うというのは相当のもう金額がかかるわけですけれども、それに対して羊は安いわけです。あとでもヤギというふうに出てきているわけなんですけれども、それぞれの財力に応じて捧げ物を成していく、今日私たちが献金をするということも10分の1をもって献金を捧げる、月定献金は10分の1ということになっているんですけれども、決してこれだけの金額を捧げなさいというふうには決められていないわけです。私たちが与えられたもの、それをもう性別をしてまず最初に神様に捧げていくわけです。そしてまたイエス様自身が私たちの捧げ物となってくださったんですけれども、まさにそれは傷のないものであったわけです。一つも罪を犯されなかった、もう全くこの完全な方が生贄、捧げ物となってくださって、私たちを神様との和解、そしてまた交わりをなすものとして自らの命を捧げてくださったということを私たちは覚えたいと思います。だからただ単なる神様との交わりというだけのことではなくて、犠牲が払われている、犠牲があるからこそ和解ができるんだ、私たちは罪を犯して神様に逆らっていた、許されないものであったわけなんですけれども、イエス様の十字架によって私たちは罪が許されて、その和解を与えていただくことができたわけです。私たちはこのイエス様の十字架の恵みをしっかりと心の中に覚えるものでありたいと思います。ですからこの捧げ物 ということは、実は17節最後のところに、あなた方がどこに住んでいても世々を守るべき永遠の掟はこれであると、私たちはこのことを本当にこの永遠に守るイエス様のその十字架があったからこそ、私たちは神様が許してくださって交わりを持つことができるわけです。新約聖書のヨハネの黙示録の3章20節を見ますと、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。ここにはもう本当にこのイエス・キリストとの麗しい交わりのことが記されてあるわけなんですけれども、イエス・キリストが私たちの交わりの生贄となってくださった。ルカの19章を見ると、そこにはエリコのザーカイのことが出てるんですけれども、彼は誰とも交わりを持たれなかった。でもイエス様が今日あなたの家に泊まることにしてるからといって、彼の家に入られて、そして交わりを持たれた。それによって彼の生涯は全く変えられたわけです。私たちもこのイエス様との交わり、神様の交わりによって私たちは豊かなものとなり、また変えられて、そしてまた喜んで主に捧げていく、そういうものとさせていただきたいと思います。